デスラジオ2024年4月7日今回紹介する事件はとその前に今私はですね現在台湾におりまして台北周辺にいたんですね。今台南にいるんですけれどもちょっとね地震が直撃して花蓮地方の方で大変な状態にはなっているんですが、台北は微震ですね、震度1ぐらいですかね、がちょっとぐらいあった感じで、そんなに被害は感じられなかったですね。通常営業な感じです。人もめちゃめちゃ多いし、夜市もめっちゃ人がいるし、お、なんかパトカーが、すげえなってますが。で、台北の人たちに聞いても、特に、まあ、花蓮は大変なことになってるけど、ファーレンですか?台北は特に大丈夫だみたいな感じのことは言ってましたね。まあ、実際行って、滞在して、何事もない感じでしたね。平和そのものでした。今、台南に来てるんですけど、台南も全く平和ですね。だから、できる限り、ちょっと、花蓮地方に近づいてみて様子を見れそうだったら見ようかなっていうふうに思っております。本当に大きいね、台湾最大の震災地震だろうと言われているので今しか見れない風景っていうのもあると思うんで見れそうだったら見たいなっていうふうに思っております。ということで台湾に来たから台湾の事件なんかないかなと思ったら、一つ日本と同時期じゃないのかもしれないですけど、同じような事件があったんで、ちょっと驚きがあったんですよね。こういうのってシンクロニシティって言うんですかね。同時多発的なものの事件があったんで紹介したいと思います。MRT 血の惨劇、無差別殺人で4人死亡。これ2014年。ですかね。の5月22日って書いてあるけど、台北都市交通システム MRT っていうですね、台北には地下鉄があるんですよ。スムースなやつ。もう時刻表とかないんですよね。5分以内に来るから。まあそういう、タイの MRT も似たような感じなんですよね。日本みたいにね、時刻表はないんですよね。スムースに来るっていう感じで。で、阪南線という、線があるんですけれども、その車内で、これ4月の事件なのかな ?21 日夕方、男が刃物で周囲の乗客を切りつける無差別殺人事件が起き、4人が死亡、21人が重軽傷を負った。公共交通機関で無差別殺人が起きたのは台湾で初めて。白昼に起きた突然の惨劇は社会に大きな衝撃を与えている。現行犯逮捕された、なんて読むんですかね、この人。核っていうのかな、これ多分、各なんとか、ちょっと読めないんですけど、各容疑者は、東海大学、台中市の東海大学2年生で21歳、自殺する勇気がなかったので、殺人を犯して死刑になろうと思った、と身勝手な供述を行っている。事件は午後4時20分頃、台北方面から板橋方面に向かう電車が、龍山寺、龍山寺駅を出発した直後に起こった。6両編成の5両目に乗っていた各容疑者は、用意していた刃渡り30センチメートルの果物ナイフと折りたたみナイフを両手に持ち、30センチメートルの果物ナイフなんてあるんですね。でかい果物ナイフだな。長い果物ナイフですね。目を閉じて座っていた近くの乗客の胸部を刺した。助けを呼ぶ間もなく、他の乗客もスマートフォンの操作に没頭していて、気がつくのが遅れ、3人が次々と胸を刺された。車内が悲鳴でパニックとなる中、各容疑者は4両目に侵入。一旦6両目まで戻った後、再び2両目まで行く間に乗客を切りつけ続けた。目撃者によると、各容疑者は立っている者は刺し、転倒した者は構わなかったという。龍山寺駅から次の、これは何て読むんだ?次の、 甲子水駅。甲子水駅までは阪南線で最も長い 3km の距離があり、所要時間は約4分間。逃げ場のない密室での凶行に乗り合わせた女性は1時間ぐらいに感じたと恐怖を語った。電車が甲子水駅に着くと、各容疑者は2両目から下車し、ホームをうろついて次の攻撃対象を物色したが、階段を上がったところで刃物を捨て乗客らに取り押さえられた。そして駆けつけた警察官に手錠をかけられ、身柄を拘束された。という前代未聞の通り魔事件を実行した各容疑者には精神疾患の記録はない。新平市板橋区出身で、昨年6月に国防大学を成績不良で退学になった後、東海大環境工程系に転学していた。家族によると友人はほとんどおらず、パソコンの格闘ゲームが唯一の趣味だった。先月末、Facebook に書き込んだ文章が衝動と怒りに満ちていて、反社会的傾向を感じさせるとして大学に通報され、大学側は5月9日、各容疑者に心理カウンセリングを行っていた。しかしその際の各容疑者は特に異常な言動は見られなかったという。なお Facebook には今年は大きなことをやると書き込んでおり、今回の事件を予告していた疑いがある。各容疑者は警察の聴取に対して後悔していないと開き直り、龍山寺、論山数駅から甲子水で犯行に及んだのは最も駅間の距離が長いためより多くの人を殺せるからと説明。また21日を犯行日に選んだのは授業がない日なので先週決めたと供述した。警察は今後詳しい動機について解明していく方針だ。専門家からは学業での挫折から社会を恨むようになり自暴自棄になって犯行に及んだのではないかといった見方が出ている。という事件ですね。この事件はですね、流れを聞いて思い出しませんか？日本でもね、電車で起こった事件、通り魔事件あったじゃないですか。あれとあと、加藤智久の事件、秋葉原通り魔事件の印象は強いですよね。言ってることとかやってることとか。そこはありますよね。で、どうなんですかね。台湾って死刑とか多分ないんじゃなかったかな。だから、この人、死刑になろうと思ったってことは死刑あんのかな？ちょっと待ってください。台湾死刑で調べてみようか。台湾の死刑。あるんですね。中華民国は死刑はあったのか。でもなんかあんまりないような気がするけど、どうなんですかね。あ、でも、死刑一応ありますね。執行数って書いてあるから。2018年に1回と、2020年に1回やってますね。ははは。で、2010年ぐらいから結構ボツボツ死刑してますね。すげえな。死刑執行数すごいわ。結構やってますわ。なるほど、なるほど。死刑制度の見直しも一応してるんですかね。2010年4月と30日、死刑囚4名に対して台湾各地の刑務所において銃殺刑が執行されたって書いてあるから、なるほど、なるほど。銃殺してるんですね。まあでもちょっと台湾とか日本で死刑になる人たちってよっぽどのことをしてる人たちですからね。まあ、冤罪を抜きにして、冤罪っていうのは毒殺とか、目撃者がいない殺人は冤罪になると思うんですけれども、実行犯は冤罪じゃないですからね。こういう通り魔とかはもう直接被害があって直接捕まるわけだから冤罪の可能性はゼロ まあ SF 的な考え方だとブレインウォッシュされて電波で頭脳を操作されて行ったっていうことも言えるかもしれないですけど、まあちょっとそれは SF 的であるんで、た人は死刑なら、台湾ってあんま死刑あんなイメージあったんですけど、普通にバンバンやってますね。ははは、すごいな。怖えな、でも台湾でね、なんか実刑起こしたら、最大死刑ですからね。いやーでもこんなね、台湾も日本も言ってしまえば平和なところですから、中国はさすがに死刑やりすぎな国の印象はあるんですけれども、中国はまあでもしょうがない部分はあるのかなって気はしますよね。まあ政府が政府ですからね。だからまあ、何も言えないんですけど、まあやるよなっていう印象しかないんですけど、台湾なんて私が回ってる限りやっぱそのある程度経済的に豊かで、あったかいからフルーツとかもげるから、その食料には困らないんですよ。だから本当にもっとお金が欲しいとか、あとはこういう通り魔みたいに、目標があって目標に到達できなかったために感情が揺さぶられて事件を起こしたくなるっていう人たちっていうのがいるんですけれども、それは絶対一定数いると思うんですけど、そういう人たちぐらいしか事件を起こさないと思うんですけどね。まあでもちょっとね、日本も台湾も通りまで死刑になりたいとかむしゃくしゃしてっていう人が結構いるから、それはなかなか発見するのは難しいですよね。怒ってから対応するしかないっていう、トム・クルーズの映画でね、スティーブン・スピルバーグとトム・クルーズの映画でなんだっけあれは、マイノリティ・リポートっていうディックの映画があるんです、原作の映画があるんですけれども、それみたいにね、事前にこいつは犯罪係数があるとか、あと、サイコパスもそうですよね、アニメーションの。ああいうので、犯罪係数を見抜くみたいなのがあったら止められるんでしょうけど、まあ、それは、SF ですからね、できないんで、なかなか難しいんですが、ちょっとね、こういう風に電車の中で計画的殺人を行うっていう思想を持った人たちが一定数出るっていうのは、社会的不満っていうよりも平和すぎて、その平和に居心地の悪さを感じてる人たちが若干数出るじゃないかなっていうふうに思いますよね。だから彼らとかはね、その人を殺したいとか死刑になりたいっていうんだったら傭兵とかになれるのになと思うんですけどね。フランス外人部隊とか入ればそのむしゃくしゃした分攻撃とかできていいんじゃねえかって、今だったらウクライナの義勇兵とかね、なれば全然いいんじゃねえのっていうふうに思うんだけど、まあそうはならないんですよね、こういう人たちはね。弱者を狙うしかないっていうか、まあ動物の狩りの判断になるから、強い人は狙わないで弱い人を狙いたがる。そして司法に強い者に殺されるっていう、彼を殺されたいっていう、そういう思考はちょっとあるんでしょうね。なんかね、現代病というか、まあ現代だからこそあり、まあでもどうなんですかね、昔もあったのかもしれないよな。その辺はなんか定義しづらいんですけど。というね、通り魔事件ですよ。まあ私が今台湾にいる中であんまり事件とか起こってないとは思うんですけど、まあそれよりもね、震災の被害の方が大変で、そちらの方はねもう大変なことになってるんで、岩肌がね滑って地滑りみたいなシーンとか YouTube とかで見たんで、あと巨大なホテルが傾いたりね、でホテルの中に閉じ込められたりっていうことはたくさん起こっているので、この辺はねちょっと、まあ地震天災はもう正直どうしようもないですからね、それに起こってもしょうがないんで、起こった以上はどれだけ早く救出したり、コントロールできるかっていうところだと思いますんで、ニュース見てる限りだと、まあ、めちゃめちゃ頑張ってる。懸命に人命救助してるんで、カレンの政府はすごいなっていう感じはしますけれども。これもね、一応なんか考え方があるらしくって、政府を信用してないから、周りが監視して、政治家を働かせるっていう、きつい目線っていうのが ある。それがでもいいのか悪いのかはやっぱ議論するべきところではあるのかなっていう気はしますね。ちょっと日本がね、あんまりにも平和ボケは私最高だと思ってますけど、平和ボケしすぎてて、ちょっとね、まあ死なないっすよみたいな感じの対応だからみんな怒るわけですよね。こう、一生懸命さが足んねえよって怒るわけじゃないですか。でも別に一生懸命さって何とも思うんですけれども、まあ感情論ですからね、その辺は。だからなんかこう、体育館にちゃんとしたビニールというなんかテント型のスペースを確保できて、日本の場合は段ボールのスペースだとか、貧相だとかってやるけど、まあ別に生きてりゃどうでもよくねえかとか思ったりもするんですけど、もっと先進国らしいことしろっていうことを言いたいんですよね、きっとその辺の人たちは。まあ私はまあ結構その辺はあんまり寝れりゃいいんじゃねえとか思っちゃうんですけど、プライバシーがうんぬんとか言ってる場合じゃないじゃないですか、震災の時って。でもまあそういうのがあるんだったら用意しとくといいよねっていうところは感じますね。だからね、これからそういう震災国だから、プライベートスペースをすぐに確保できるようなものを作り上げておくっていうのは正しいですよね。そういうのは作っといて、すぐに運搬できるように、どっかスペースに置いとくといいんじゃないかなと思いますけれども。まあまあ、今は、頑張っている感じなんですかね。まあちょっとね、旅先なんで、あんまり長いこと喋れないんで、今日はこんな感じで。またね、ちょっとカレンの方行けたら、そのレポートしたいなと思ってるんで、震災の現場を見るっていう感じになるのかな。まあでも頑張って、我々にできることは、お金を、募金とか、私の場合は現地にいるから、現地でお金を落とすっていうことぐらいしかできないんで、個人的活動は。それは努力したいとは思っております。あとはね、まあ被災した人たちの健康を願いつつ、うまくいけばいいなっていうふうに思っております。今日はこんなところで、台南しおりでした。